こんにちは。
こんにちは。
今回は手っ取り早く成功する状態を整えるための音声ファイルの4つ目ですね。ここまで3つの音声ファイルをすでにあなたに配布をしたわけなんですが、まあ、どんなことを話したかっていうと、1つ目の音声では本能をテーマにお話ししました。本能ですね。先祖代々受け継がれてきた本能という部分。これは最も我々に影響を強く及ぼします。まあ、具体的にはどんな感じかというと、生命の危機に関することですね。まあ、ただ、現代では、情報も食料も豊富なわけですよ。なので、安全面も十分に考慮されているっていう感じなんですね。で、そういう時代において、こう、本能レベルで生命の危機にさらされることっていうことは、もうそうそうないわけです。でも、その本能レベルでいう生命の危機っていうものを簡単に満たせるからといって、その本能っていうものを甘く見てると、その本能が暴走しだしてしまうっていう状態に陥るわけですね。生きるとか生存、命、あと存続、セックス、子孫とか、そういう部分に深く関わってくるので、本能が暴走しだした時の影響力っていうのはすごく、ものすごく強いです。まあ、男性だったらよくわかるかなと思います。エロ動画見たいっていう時には、やっぱビジネスどころの騒ぎじゃないかなと思います。どうですかね、ゆうたさん。ここで振られるかっていう感じだと思うんですけど、エロ動画、これ男子しかわからないかなと思うんですが、まあ、苦しめられたこととかっていうのはありますかね？
苦しめられますね。もう傾いたらもうそっち側に行ってしまいますもんね、男性は。
そうですよね。うん、女性はちょっとわからないかなと思うんですけど、本当にもう男性はこの葛藤っていう感じで、だからこそ、この本能とうまく付き合わないと作業どころではないよっていうことですね。まあ、ただね、そういう男性だけじゃなくて、本当に多くの人が本能に導かれるままに行動してるかなと思います。だからこそ、本能とうまく付き合わないと、長期的に何かを成し遂げたいとか、あとは目的を達成したいとか、理想の未来をつかみ取りたいとか、そういう人生単位の話、長期的な話というのはできないわけですね。まあ、やっぱ生存の危機っていう、こう、恐怖とか不安、それを満たしたいっていう部分で止まっちゃって、ているわけなので、まあ、理想の未来とかっていう話はできないわけなんですよ。もう今生きることに必死というか、今その欲求を満たすことに必死になっちゃうわけですね。まあ、じゃあどうするかなっていうと、まあ、僕たちは逆にこの本能を逆手にとって利用する側に回ろうということをお話ししました。具体的には物理空間の整理と思考空間の整理ですね。自分の棚卸しっていうイメージで、惰性の習慣をできる限り排除するということと、あとは予感的な刺激をカットして、あとはマルチタスクをやめようという話をしました。まあ、まずは環境からしっかり集中できる、状態を整えようってことですね。外側の環境からしっかり集中できる環境を整えるということです。で、二つ目の音声、そういう本能っていうものの話をした上で、二つ目の音声で何を話したかっていうと、感情をテーマにお話ししました。感情面のエラーを起こしている人っていうのは本当に多いです。本能とうまく付き合えるようになったとしても、この感情面で失敗をしてしまうと、いつまでもこう自分をコントロールするっていう視点を持つことはできません。じゃあね、どうやって、感情面とうまく付き合うのかっていうと、思考の習慣が作り上げた、性格っていう部分ですね、性格。つまり自分自身への理解を深めて自分を受け入れようという話を、二つ目の音声でしました。で、自己受容して他者信頼をするというステップを踏んで、すでにあなたの理想の結果を得ている人の思考をインストールして、今までのあなたとは違うあなた自身を作っていくということをお話ししました。この本能と感情っていう面をクリアした上で、3つ目の音声、前回の音声ですね、何を話したかっていうと、前に進む意思を持つということです。まあ、普通はビジネスをしようと思ってビジネスを始めると思うんですよ。で、いろんなウェブサイトとか書籍とかを見て、情報収集しようとするかと思います。すでにその行動を起こしている時点で、前に進もうとしてはいると思うんですけど、まあ、でも圧倒的に準備が足りてないわけなんですね。どんな準備が足りてないのかというと、今までお話しした一つ目の音声、二つ目の音声ですね。本能と感情っていう部分。この二つのステージを超えていない状態で、ネットビジネスを始めようとしたところで、先ほども言ったように思考が生命の危機とか、今の欲求を満たすとか、そういう本能の部分で止まっちゃうので、理想の未来どころの騒ぎではないってことですね。だから二つのステージを超えた上で前に進む意思を持つ。この二つのステージを超えた上でですね。 初めて前に進む意思を持ってほしいというところです。で、二つの音声で話した内容の下準備をしてないから、多くの人がただなんとなくビジネスを始めて、なんとなく途中で簡単に挫折をしていくという現状が生まれています。これもうめちゃくちゃ重要な部分ですね。なんとなく始めて、なんとなく消えていくってわけです。だから、それを、ネットビジネスを始める前に、どれだけの準備を詰めるかっていうこと、どれだけの意識を高く持てるかっていうことがすごく重要だっていうことですね。で、それ消えていく人っていうのは自分をコントロールするっていう意識がもうゼロっていう状態なので、何をどうしたらいいのかわかんないし、なんかよくわかんないけど、まあ怖いなとか、しんどいなとかでやめていくわけですね。まあ、その点ね、僕らは二つのステージを超えて下準備をしてきたわけなので、まあ、どうやって前に進んでいくのかというと、三つ目の音声、前回の音声で話をした、感情やタスクを完全に明確化して、失敗と上手に、付き合っていくということをお話ししました。どうですかね、ゆうたさん。この三つの音声、まあ、ゆうたさんは二つ目と三つ目の音声の収録に参加していただいたわけなんですけども、
はい、
ここまで、全然ビジネスの話が、一切出てこなかったわけなんですけど、
はい、
まあ、そろそろビジネスの話を知りたいなっていう感じですかね。
そうですね。
そうですね。やっぱり一切そこに触れてないわけなので、具体的にどうやってやっていくのかっていうのはちょっと知りたいところかなと思います。で、そこをちょっと今回はお話をしていこうかなと思います。で、今まで通りやってきて、何か問題が起きたから新しいことを始めようと思ってネットビジネスを、まあ、あなたは今始めようと思っていると思うんですよ。今まで通りをちょっと変えたいなとか、なんか直面した問題を乗り越えたいなとか思って、ビジネスを始めようと思ったわけだと思うんですよね。で、まあ具体的にはビジネスとしてお金を稼ごうと思ったと思うんですよ。で、多くの人はそういうドカンと分かりやすい変化っていうものを求めがちなんですけど、じゃあ習慣とか生活という部分も今まで通りで得たい未来を得るということができるのかっていうと、そんなはずはないんですよね。そのビジネスを始めたからといってなんか大きな変化が起こるってわけではなくて、まあ、自分っていう根本、その習慣とか生活という部分を変えて、今まで通りっていうものから変えていかないと、やっぱこの理想の未来っていうのが、やっぱ何かを変えた先に掴み取る、今の現状ではないものを掴み取ろうとしているので、その今までの自分をまず変える、そこに視点を持たないと、まずダメだよってことですね。で、この部分を勘違いしている人っていうのはすごく多いので、まあ、ここまで3つの音声で、まあ、それをひたすら、お話をしてきたわけですね。まあ、やっぱり面倒ですからね、習慣とか生活を変えていくっていうのは、自分自身と向き合う必要性があるので、まあ、面倒だし、しんどいと思います。だからこそ僕たちはその面倒でしんどい部分と付き合って、向き合って、多くの人がエラーを抱える障壁を乗り越える必要があります。本当に情報発信ビジネスは最後まで立っていた者勝ちというか、もう、継続した者勝ち、積み重ねた者勝ちっていう感じなので、そこのエラーさえこう取り除くことができれば、理想の未来にアクセスできる、切符を手にすることができるということですね。まあ、これはネットビジネスだけじゃなくて、本当何でもそうだと思いますよ。いろんなスポーツとか、いろんなリアルのビジネスとか。でも、継続をして、いかにそこから失敗とか経験をして学んでいくか。で、それを活かしていくかっていうことが、理想の結果を出す上で、最も最短なルートなので、まあ、最短といっても長いんですけどね。長い時間をかけていかなきゃいけないわけなんですけど、まあ、それでもやっぱり最短で自分を成長できるし、理想の結果っていうものを手にできるので、まあ、ここまでの3つの音声によって、まあ、精神、の状態、環境の状態っていうものを整えていただきました。まあ、だからこそビジネスをした時の爆発力が大きいっていうイメージですね。今までのあなたじゃないっていうことなので、やっぱり爆発力が大きいと、変化量が大きいってことですね。はい。では、いよいよ今回からビジネスチックな話になってきます。まあ、今回、まあ、一体どんな話をするのかっていうと、ゴールはセールスじゃない。っていう話ですね。ゴールはセールスじゃない。どうですかね、ゆうとさん。ゴールはセールスじゃない。お金を稼ぎたいのであれば、セールスを必要とすると思うのが普通だと思うんですけど、
はい、
それがゴールじゃないよって言われた時に、何がゴールなのかっていう感じだと思うんですが、
はい、
これはちょっと清水さん、ついに頭がおかしくなったんじゃないかなっていう感じですかね。
頭がおかしくなったとは思わないですけど、僕は、清水さんの、いろいろ動画なり見せてもらってるんで、
うん。なんとなくイメージができるかなっていう。
そうですね、ゴールが生物じゃないっていうのは、なんとなくですけど、イメージはできます。
ああ、いいですね。そしたらちょっと今回の音声でより明確にしていただきたいなと思います。
はい。
で、これを聞いてるあなたはちょっと清水さんはおかしくないよってことをちょっとまずここで一旦ちょっと線引きしていただいて先にお先を聞き進めてほしいなと思います。
はい。
で、実はですね、多くの人っていうのはただ単にセールスをしようとしているから、失敗をしているわけなんですね。で、お金を稼げたとしてもまあそういう思考だと短絡的なんですよ。継続しない、周期になるわけですね。で、ネットビジネスを始めようとしているならば、3日間だけめっちゃ収益が上がるとか、1年だけ自由に生活できるとか、そういうので満足できる人っていうのはいないかなと。それが理想の未来ではないかなと思うんですよ。で、理想はネットビジネスで飯を食い続けて、さらにそれがあなたの人生と深いところでリンクしていくっていうことだと思います。だから今回話す内容っていうものを勘違いしていては、いつまで経ってもあなたの理想の未来は得られないと思ってほしいと思います。はい。でですね、理想の未来を得るためにステージ4でまず何をお話しするのかというと、100万回思考で参入するジャンルを決めるということですね。ネットビジネスをする場合、まずどんなジャンルの情報を発信するのかが始まりなのですが、多くの人がこの最初の関門でエラーを抱えてしまいます。なぜ多くの人がエラーを抱えてしまうのかというと、短期的な思考でジャンルを選択してしまうからですね。短期的な思考でジャンルを選択してしまうから。まあ、どういうことかというと、ネットビジネスには稼ぎやすいと言われるジャンルがたくさんあります。金稼ぎとか、夫婦の営みとか、健康とか、食事とかですね。先ほどもお話しした本能っていう部分ですね。そういうのを刺激するようなジャンルだとか、あとは芸能とか、テレビ番組とか災害とか、まあ、定期的に多くの人が情報を求めるようなジャンルですね。まあ、トレンドアフィリエイトみたいなことで言われてますけど、その辺がネットビジネスで稼ぎやすい、収益化しやすいと言われているジャンルですね。で、多くのネットビジネス関係のノウハウがこうした稼ぎやすさを優先したジャンルを選択するように促しているわけですね。で、ビジネスを始めようとする人の目的が、まあ、お金稼ぎである以上、このような稼ぎやすさを優先したジャンルを促すっていうのは、まあ、当然といえば当然ですね。ノウハウを売る側としても、まあ、買われやすいというか、そういう感じになるので、まあ、そういうのを促すのも当然といえば当然かなと思います。ただ、それが、まあ、多くの人のエラーを生んでいるっていうことですね。で、具体的にどんなエラーかというと、継続できない、つまらない、その他大勢と同じ、長期的な視野がないから稼げても続かないですね。継続できない、つまらない。その他大勢と同じ、長期的な視野がないから稼げても続かない。まあ、これ、ビジネスをする上で、かなり致命的なエラーです。なぜ致命的なのかというと、人生とビジネスがリンクしてないからですね。で、人生とビジネスっていうものを切り離して、完全にお金稼ぎの活動としてビジネスと付き合ってる人も、まあ、いるんですよ。たくさんいると思うんですよ。まあ、ただね、僕はこの業界でずっとこうお金稼ぎっていうものだけを考えて生き残り続けてる人っていうのを知らないんですよ。で、そのお金稼ぎっていう思考だけを持ってネットビジネスをしてしまうと、まあ、圧倒的につまらないくなるんですよね。で、途中で辞めてしまうっていうような感じになります。まあ、子供の頃にたくさんの習い事をしたりとか、あと部活に入ったりした方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ今でもそれを続けている人っていますかっていう話なんですよね。大人になってもそれを続けている人っていうのは人生レベルでそれが大好きなのか、もしくはそれが仕事になっている人のどちらか、もう二極化してるわけですね。で、ほとんどの人っていうのは、その子供の頃にした習い事とかを、まあ、して、今もしていないわけですよ。すでに辞めてしまっていると思います。別に途中で辞めてしまったことを責めるとか、そういうことじゃないんですけど、やっぱり人生とリンクしないものっていうのは継続ができないっていう確かな証拠になるかなと思うんですよ。まあいろんな状況とかね、環境とかの変化によって辞めてしまったとかいう人もいると思うんですけど、まあ、そうであったとしても何年か後にまた始めたりとかするわけなんですよね。人生とリンクしている場合ですね。そういう場合はまた始めるとかいうふうになると思うんですけど、 っぱり今、現地でやっていないってことは、それだけこう、自分の生き方、自分の理想の未来とか、っていうものと、まあ、深くリンクはしていないからこそ、今はやっていないっていう状態になっていると思うんですよ。で、先ほども言ったんですけど、ネットビジネスっていうのは最後まで立っていた者勝ち。なので、多くの人が挫折していくわけです。で、生き残るだけで、もう本当に儲け者っていうことですね。で、本当に生き残ってるだけで、月に7桁とか稼ぐことに大きく近づくと思います。で、言い換えると、継続ができないっていうだけで、多くの人がチャンスを逃しているわけなんですね。で、逆サイドの金稼ぎっていうだけの思考だけしか持っていない人が、まあ、具体的に、どんなことをし始めるかっていうと、具体的で分かりやすいノウハウ、具体的で分かりやすい方法論を漁ろうとするんですよ。で、その結果、ネット上には似たような情報が蔓延して、誰かがいい情報を発信したら、とにかくそれをそのまま真似して発信するような、なんかうぞうむぞうのゴミどもっていう感じの情報発信者が続出してるわけですね。で、それだと、情報の多様化にならないわけですね。で、検索エンジンを運営している Google にとっても意味がないわけなんですよ。ということは、他の情報を真似して作られた情報っていうのは、検索エンジンを運営している Google 側にとっても、検索エンジンを利用している僕たち読者側にとっても、まあ、邪魔なんですよ。もっと言うと存在する価値がないっていうことなんですよね。これが稼ぎやすさを追求してジャンルを選択した場合に行き着くところだと思ってほしいんですよ。今のネットビジネスの業界はこの行き着くところまで来ちゃったような感じですね。本当にうぞうむぞうの情報発信者が続出して、で、もう存在する価値がないような、情報が、検索エンジンの上に蔓延していると。もう本当にどん詰まりっていうようなイメージで、まあ、存在価値のない情報たちがもう行き場をなくさまよってるみたいな感じですね。どうですかね、ゆうたさん。この行き着くところまで行っちゃったようなネットビジネス業界っていうのが、まあ、結構ドン引きっていう感じですかね。
最近だと、検索してもまともな情報が出てこないかなって言って、すごく真相まで行かないと全然拾えないっていうのが、ネットの界隈では割と常識になりつつあるような感じもしますよね。うん、
そうですね。実際になんか調べたりとかして、なかなか欲しい情報が見つからないとかいう経験もありますか？ゆ
う
さんの
場合。うん、ありますね。同じようなサイトとか同じ情報がダーッとやっぱ並んでて、欲しい情報に全然たどり着かないっていうのは割とよくある。
そうですね。本当にまあ多くの人も経験してるかなと思います。やっぱり、何ですかね。まあ、権威性とかっていうのも、今は Google の検索エンジンが、優先順位として取り上げてたりもするので、まあ一概には言えないんですけど、まあでも、おのずと、最終的には必ず多様性っていうところに行き着くと思うので、まあやっぱり、どんだけ権威を持って、持ってる企業が運営してるサイトであったとしても、ゆくゆくは、上位表示はされなくはなってくるのかなっていうようなイメージを個人的には持っています。なので、まあ、どんだけこう価値のある、自分の体験とか自分の人生っていうものが乗った情報発信ができてないと、まあ、今後、やっぱり100万回繰り返すとかいう視点で物事を見た場合に、埋もれていってしまうよってことですね。なので、僕たちはその、今、うぞうむぞうの情報発信をしているような人たちとは逆サイドを目指していくというようなイメージですね。3つ目の音声まで理解して実践していただければ、方法に依存せずに自分をコントロールするっていう視点を持てているかなと思います。で、多くの人は分かりやすくて具体的な方法に強い興味を抱くので、状態っていうものを整えることに焦点を当てません。で、自分と向き合うのはやっぱり面倒なので、そういう状態を整えることに焦点を当てないわけですね。だからこそ、ここまでのステージを満たせていれば、すでに大きな差が生まれていると思います。で、その差によってできることが一つあるわけなんですね。それが今回、先ほど冒頭でお話しした100万回思考で参入するジャンルを決めるということです。で、具体的に100万回思考で参入するジャンルを決めるっていうことが、どんな感じかというと、今後100万回情報発信を繰り返すことができる。もっと言うと、100万回情報のリサーチをして、100万回情報のインプットを繰り返して、100万回アウトプットをすることができるジャンルを決めるということです。どうですかね、ゆうたさん。100万回、 100万回ですよ。100万、はい、100回。100回じゃないんですよね。100万回。100万回繰り返した頃には、まあ、一体何歳になってるかっていう感じなんですけど、100万回と聞いて、まあ、どうですかね。100回ではなくて100万回と聞いて、それを繰り返すことができるのかどうか、それを基準にして、ジャンルを決めるという話を聞いて、どんな感じをいただきますかね。
それはもう人生ですよね。100万回繰り返してたら。
そうですよね。
それが人生ですよね。
うん。まさにもう本当にその通りで。で、その100万回リサーチしてインプットして、アウトプットしてる中には、必ず自分の、生き様とか、自分の体験っていうのが入ってくると思うので、まさにユータさんがおっしゃったような人生そのものっていう感じ。あなたが生きたそのままの生き様っていうものを発信していくというようなイメージですね。人生、とリンクした人生をかけたジャンル、人生をかけた土台で勝負をするということですね。で、なぜステージ3までを通過してないと100万回思考で参入するジャンルを決めることができないのかというと、思考や物理空間の整理をせずに自分自身を理解できてない状態だからっていうのが一つです。で、もう一つは自分を受け入れられてないから。で、最後に自分の人生とビジネスが分離してしまっているからですね。この3つのステージを通過することによって、こういうエラーを取り除いていっていったわけなんですよ。思考や物理空間の整理をして、自分自身を理解したと。で、自分を受け入れられたと。で、自分の人生とビジネスを、リンクさせて考えることができるよということですね。でこの、3つのポイントが自分の中に備わってないと、100万回思考で参入するジャンルを決めるっていうことができないわけですね。でつまりステージ3までを超えてないと、まあ、この4つ目の音声を聞いても、なんか、ポカーンって感じなんですよ。その稼ぎやすさを優先したい、そういう欲に、囚われて、まさにステージ1のところですよね。本能っていうものに振り回される。お金を稼ぎたいっていう、ただそれだけの欲求に振り回されてしまって、なんかよくちょっとわかんないような、3クリックで100万円稼げるよみたいな、なんかそういう短絡的、短期的思考の極みみたいなノウハウに手を出してしまって、最終的に、まあ、何も得られずに終わってしまうよと。何も変わらない人生を過ごしてしまうよってことですね。まあ、稼ぎやすい思考で参入するジャンルを決めるっていうのは、まあ、ネットビジネス以外のビジネスでもすごく普通のことだと思うんですけど、まあ、その結果が多くの、挫折者を生むことにつながっているということですね。で、稼ぎやすいという思考で参入するジャンルを決めるってことは、限りなく単発的な一回きり思考になるわけです。どうですかね、ゆうたさん。例えば、ゆうたさんは、1億円の当選くじの宝くじ、1億円が必ず当たる、宝くじの、くじをもらうのか、もしくは、3年後年収が1億になる方法を、学んで体得するのか、だったら、どっちが欲しいかなと思いますかね。
3年後、1億ですね。
いや、本当に、正解を言っていただいてありがたいなって感じなんですけど。本当そうなんですよ。で、この質問して宝くじって答えるような人は多分、まあ、ここまで4つの音声を聞いてくれてはいないかなと思います。で、確かに宝くじでもいいから、一発当選することを夢に描いたりだとか、まあ、もらえるものはもらいたいっていう感じの人も多いとは思うんですけど、まあ、でも、1つ目の音声で物理空間のお話をしたんですけど、必要以上のお金っていうのは、ものすごくエネルギーを引っ張ってしまうんですね。その証拠に、もし今1億円手渡されて、それを頭の中から消去できる人っているんですかっていう話なんですよ。これ本当、いますかってちょっと聞きたいんですけど、これいないんですよ。100% いないと思います。多分ずっと頭の中に1億円、1億円、1億円って感じで、もう1億円が何度も何度も連呼してると思うんですよね。で、1億円を忘れようとすればするほど1億円がこう頭の中に入ってくるみたいな感じで、もうそれを消去できる人はいないかなと思うんですよ。で、お金っていうのは、まあ、先ほどもお話ししたんですけど、今では、生存に関わる重要なアイテムになっているので、これはもう限りなく本能の部分に、近いものになっています。ということはですね、ものすごく影響力が強いものになっているということですね。で、これはま、一つ目の音声を聞いていただければわかるかなと思います。なので、それを活用できるエネルギー、1億円を活用できるエネルギーっていうものが自分の中にないと、逆にお金に支配されてしまう生活をすることになるわけですね。で、本能とうまく付き合わないと本能に振り回されてしまうという話はもうすでにしたのでお分かりだと思うんですけど、 だからこそ、まずは1億円に振り回されない土台を作ることが大切なわけですね。それがここまで聞いていただいた3つの音声になるわけです。何が言いたいのかっていうと、稼ぎやすさでジャンルを決めるっていうのは、この先ほど1億円の宝くじのお話をしたんですけど、もうその思考にまさに近いっていうイメージなんですよ。限りなく単発的な一回きり思考に近いっていうわけなんですね。でもですね、その1億円を手に入れようとする行為とほとんど、1億円を手に入れようとする行為をした結果ですね、葛藤とかエネルギー不足とか、そういう状態、自分自身の状態に振り回されてしまうために多くの人がネットビジネスを始めても継続できないというエラーを抱えているわけですね。まあ、どういうことかというと、本能に利用されたりして、ビジネスの優先順位が上がらなかったり、感情面のエラーに耐えきれずに現実逃避してしまうというようなイメージですね。その結果、周囲の人に当たり散らしてしまって、人間関係などを壊してしまう人もたくさんいます。まあ、本当にこの闇は深いというか、世界の課題っていうようなイメージですね。だから、その宝くじに当選した人でも、まあ、人間関係がダメになってしまったりだとか、まあ、結局人生が、うまくいかないようになってしまったとかいうような体験談っていうのは、はい、探せば結構出てくるかなと思います。本当に振り回されてるいい例なのかなというふうに思います。だから稼ぎやすいジャンルを選んだところで、もしかしたら短期的には、まあ、お金は増えるかもしれないんですけど、それを手に入れたところで何が残るのかっていうと、まあ、お金しか残らないわけですね。で、以前、オプトインアフィリエイトっていう手法で、アフィリエイトに取り組んでいる方から相談を受けたんですけど、まあ、オプトインが必ずグレーっていうわけではないんですけど、まあ、この方はグレーな手法で実践していたそうなんですよ。で、その方が、どんなことを言っていたのかっていうと、子供にも自慢できるビジネスがしたい。太陽の下を、堂々と歩けるビジネスをしたいと言っていました。で、稼ぎやすいっていう、思考で参入するジャンルを決めている場合、アフィリエイトをやっていることを知人に言いたいとは思わないかなと思います。まあ、なんとなく気兼ねするとかいう感じになるかなと思うんですけど、まあ、自分自身の棚卸しを済ませて、今の自分を受け入れることができているのであれば、あなた自身の人生を乗せた上発信ということが、できるようになっているかなと思います。で、人生と仕事というものが一致してくる感覚があるので、まあ、そうなると仕事っていうのは単なるお金稼ぎの活動っていうものとは意味合いが異なって、まあ、たとえお金を払ったとしても実践したい社会貢献活動になるわけなんですよ。逆なんですよね。お金っていうものを中心に考えるんじゃなくて、自分が何をしたいのか、何を社会に、もたらしたいのか、どういう価値を社会に提供したいのかっていうところが軸になっていくということですね。だから仕事をしてお金をもらうっていうよりも、お金を払ってでも仕事をするっていう感覚が、今の時代、本当に重要になります。まあ、これが結果的にそのお金を生むようなビジネスになっていくってことですね。こういう生き様をしている人が求められている。そういう生き様をしている人に、教えを請いたいとか、そういうふうにな、感覚になっているので、もう、行くところまで行ってしまった、詰まるところまで詰まってしまったような、時代において、このお金を払ってでも仕事をする、お金を払ってでも実践したい社会貢献活動をするっていう考え方がすごく重要かなと思います。まあ、好きなことをやってお金を稼げるほど甘い世の中じゃないとかっていうのはもう本当に決まり文句のようによく言われるんですけど、まあそれは確かに正論な部分もあります。まあ、ただね、それは市場となっている場、あとは商品を求めている相手、この場と相手っていうものを無視しているからこそ、まあ、できないわけなんですよ。でも逆に言うと、それさえ理解できて、しかもそこに覚悟、まあ、自分の人生とビジネスがリンクするっていう覚悟が追加されたら、まあ、誰よりもそのジャンルに関して情報をかき集めることができますし、生きてきた経験や体験が情報発信に生きてくるので、まあ、できるわけなんですよ。だからこそ、今まで3つの音声でお話ししたような状態を整えるってことと、あとは、まあ、これからお話しするような場とか相手っていうものを理解することが、重要になるよということですね。まあ、人生と仕事が一致しているわけなので、やっぱり、まあ、誰も勝てないですよね。勝つとか負けるとか、競争っていうと、指標に立ってないんですよ。もう自分が仕事になっているので、まあ、それが、一番理想的というか、誰にも負けないし、まあ誰にも勝たないし、 自分自身を、まあ、突き詰めていけばいいっていうことですね。で、人生が伴った体験や経験こそが、あなたが発信する情報っていうものに、世界で唯一無二のオリジナリティを加えていくと。で、情報の存在価値となっていくというようなイメージですね。その根本になるのが、100万回思考で参入するジャンルを決めるということです。まあ、これから何度も何度も取り組むということを考えたときに、やっぱりうんざりするようなジャンルだったりとか、あとは単なる短期的思考で選択した結果だったりする場合は、その他大勢と同じ情報発信しかできないわけですね。まあ、つまり、存在価値のない情報を量産していくことになるので、この業界でお金を稼ぎ続けることはできないということです。まあ、例えばですね、飲み屋街で、大して居酒屋を経営したいとも思ってない人が、その周辺の、店の平均的な料理とか、平均的なお酒を扱って、値段も平均値を割り出して、まあそうやって設定したお店を出すとして、その店が10年後も、商売をやっていると思えるかどうかを考えてほしいんですよ。まあ平均値で店を運営するっていうのは、始まりとしては悪くないと思うんですよね。まあただ、何一つオリジナリティがないので、お客さんとしてはこの店を選ぶ理由がないんですよ。店主にめちゃくちゃ情熱があって、周辺のお店とか、世間的に繁盛している居酒屋さんとかを、こうめっちゃリサーチして、そこからこう、平均値からさらに創意工夫していくっていうことになれば話は別なんですけど、まあ、このままね、平均値のまま平行線で店を運営したところで、お客さんにとっては他の店がいっぱいだから入る店という消去法的な選択肢にしかならないっていうようなイメージですね。どうですかね、ゆうたさん。もしも、今お話しした感じで、はい、まあ、大してパッションもない、なくて、飲み屋街に、はい、平均値で店出せばとりあえず客入るでしょうっていう思考を持っている人が周りにいたとして、友人とかでいたとして、はい、まあ、実際に店を出そうとしていたら、ゆうたさんだったらどうしますかね、止めますかね。
まあ、本人にやる気があるなら、でも、そう、やる気はないんです。
そうです、やる気はないんです。
やる気はないんだったらやめといた方がいい。
とりあえず出せば客入るでしょ、みたいな感じです。
それはやめといた方がいい。
そうなんですよね。もう本当にリアルなビジネス、店舗を持つとかっていうことを考えたら、これは止めるんですよ。でも、まあ、ネットビジネスっていう、限りなくこう投資額が低かったりだとか、まあ、あとは、こう、実店舗じゃなくて、ブログみたいな仮想のものとかを持つっていう感じになると、まあ、なんとなく始めちゃうわけなんですよね。で、とりあえず何でもいいから稼ぎやすいジャンルに飛びつけば、まあ、収益化できるでしょう、みたいな感じになるわけですよ。だから、本当に、この、大してパッションもないね、平均値で、居酒屋の飲み屋街に居酒屋を出そうとしている、この浅はかな、人と同じような考えで、多くの人がネットビジネスに取り組んでいるというふうに思ってほしいなと思います。はい。まあでも、稼ぎやすいジャンルに参入するっていうのが一般的なノウハウなわけですね。で、その場合、さらに厄介なのが、実績を重要視するっていうことなんですよ。稼ぎやすいジャンルに参入した上で、まあ実績を重要視するように、まあ多くのノウハウが促しているわけですね。で、ノウハウの中では、嘘でもいいから大きな実績を紹介するように促されています。で、分かりやすい数字で実績を紹介したら目を引くんですよね。まあ、ただ、そこに嘘の情報を載せたり、大げさな情報を紹介したいですかという話なわけなんですよ。でも、この嘘とか、大げさな情報っていうのを、推奨しているのが、今の情報発信業界なわけですね。で、なぜこの方法を推奨しているのかっていうと、まあ、ノウハウを販売している人たちが、この方法しか知らないんですよ。このやり方しか知らないんですよね。で、ネットビジネスっていうのは、IT 業界の成長と同時に進行しています。特にアフィリエイトは、Google の検索エンジンとともに大きな変化を、遂げて、今に至っています。で、毎年のように検索エンジン上で大きな変化があって、アフィリエイターたちは、この変化に、まあ、右往左往しているわけなんですよね。で、昔の検索エンジン、っていうのが、まずどんな感じだったかっていうのをお伝えしたいと思うんですけど、情報はコピーし放題。お金をかければ簡単にアクセスを稼げるみたいな感じでした。で、そんな環境で好き放題やってきた人たちっていうのが、まあ、とにかくでかい実績をひけらかせば稼げますよって言ってるのが、今の情報発信業界の、まあ、多くを占めてるっていうようなイメージを持っていただければなと思います。まあ、結構もう行くところまで行っちゃってるっていうか、 まあ、教える側が嘘ついてても自分だけ稼げればいいっていう思考で教えているので、ネット上に溢れる情報が本当価値ないものばかりになった時期が、まあ一時期ありました。まあ、今は Google が規制をどんどん厳しくしているので、そういうゴミのような情報っていうのを激減したわけなんですけど、まあ、こんな状態でたくさんの人がネットビジネスに取り組み始めているのが現状っていうことですね。まあ、それこそ、そうさっき、お伝えしたように、子供に自慢できる仕事なのかどうかっていうのは考え込んでしまうかなと思います。まあ、ただ、今の業界の方法しか知らないっていう方は、嘘の実績効果に関して、まあみんなやってるから OK。赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいな認識ですね。で、実行してしまっているのが事実っていうわけですね。で、実は読者様から寄せられる相談内容で一番多いのは、この実績公開に関するものです。で、実績がないのですが、嘘はつきたくないし、どうすればいいですかみたいな内容が本当に多いんですよ。で、そのような方に毎回説明しているのが、実績っていう過去の自分ではなくて、情熱っていう今、もしくはこれからのあなたを見せることで、読者から信頼をいただくことっていうのは十分に可能だということですね。実績を公開する最大の目的っていうのは、読者から信頼をいただくっていうことです。でも、実績にしか目がいかない人っていうのは、ものすごい、薄い人間関係しか構築できないんですよ。で、今の時代、実績の情報とか画像っていうのは、いくらでも捏造できるわけなんですよね。で、結局そんなもので釣られるような人っていうのは、ブランド物で、まあ、固めた男性にメロメロになっちゃうような女の子っていう感じで、まあ、あんまり賢い選択っては言えないかなと思います。まあ、結局なんか、まあ、言葉は悪いですけど、やり捨てられて終わるとか、なんか、まあ、そんな感じになるわけですよ。すごく、その、男の人に尽くして、結局ボロボロになって捨てられてしまうみたいな感じな、まあ、イメージですよね。そういうようなイメージを抱いてしまうというような感じですね。で、その点ですね、人生が伴った情報発信をしていると、稼ぎやすさを優先してジャンルを選んでいる人よりも、圧倒的に情報の量と種類、質が違ってきます。で、生きていることっていうのが仕事と結びついているので、まあ当然といえば当然ですよね。で、楽にお金を稼ぎたいという本能に振り回されるんではなくて、お金を払ってでも成し遂げたい未来を実現していくために、本能や感情とうまく付き合って前のめりに毎日を過ごしているというようなイメージです。だからその他大勢の情報発信者とは見ている視点が全然違うっていうことですね。その空気感とか世界観、実体験を発信することによって、その人の人物像が見えてきて、読者との信頼の構築っていうものができるようになります。まあ、そうやって信頼関係を構築した場合、より深い人間関係を構築することができるようになります。どうですかね、ゆうたさん。まあ、今の時代、読者から信頼を得るために、実績じゃなくて熱量だよって聞いたら、なんか青春スポコンドラマみたいな感じで、ちょっと浅はかっていう感じですかね。
いや、僕は結構、情熱がある人を選びたいと思いますね。
ああ、そうですか。なるほど。なんか、なんか理由とかあるんですか？情熱がある人を選ぶ理由みたいな。
単純にその人の熱量に当てられて自分の熱量も上がってくるので。
ああ、なるほど。
うん。じゃあ、いろんな、教えてもらう、コンサルしてもらう上で、失敗したことっていうのが何度かあって。
うん。
で、そういう時は大体その実績を見てやっぱ選んだりとかすると失敗します、
ね。ああ、なるほど。
絶対稼がせますみたいな。
ああ、なるほど。
で、でも、その人が言うことをバーって言って、こっちのテンションと噛み合わなかったりとかして、
うん、
結局何していいかわかんないとか、うん、何を聞いていいのかわかんないとか、でも、向こうはいうことを言ったから、これおしまいっていう感じの印象はありますね。
すごくわかりやすいですね。多分、ゆずさん、僕から、何回かもうすでに、はい、通話とか、こうやって収録もしてるんでわかると思うんですけど、
はい、
僕がこう、絶対に稼がせるとかって言ったことって一回もないと思うんですよ。
ないですね。
結局やっぱり、それって自分自身なんですよね。
そうですね。
それができるかどうか、そういう状態を整えていけるかどうかがやっぱり最初の出発点ってあって、方法論っていうのはその後でいくらでもこうお話ができる わけで、そこの軌道修正も後からもできますし、なんかまさに、すごい的確な意見をいただいたなっていう感じで、ありがたいなというふうに思いますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、まあ、誰でも個人で情報発信っていうのができる時代になっているので、情報に差がなければ存在する意味がないものになるわけですね。でも、僕たちは人それぞれ個性があるわけですよ。で、例えば、まあ、僕の場合、身長が183センチで AB 型で、バスケットをやってて、で、まあ、今、車を持ってなくて、最近引っ越してみたいな、っていうような、プロフィールになるわけですね。で、そうなってくると、まあ、僕っていう、その存在が、世界に、もう、その、プロフィールの要素を上げていけば、上げていくほど、まあ、唯一無二になっていくわけですよ。世界で同じような思想や考えとか、同じような体験をしてきて、同じような体格で、同じような性格でっていう人は、もう二人としていないような状態になるわけですね。で、そうなってくると、まあ自分自身っていうのが、やっぱり個性があって、唯一無二で、オリジナリティで、存在価値がある人になるわけですよ。まあ多くの人が無理に周りに染まろうとするから、まあ存在価値のない情報を発信している羽目になっているわけなんですけど、まあそれがやっぱりあなたと発信する情報、まあ僕らの場合仕事ですよね。その発信する情報っていうのが仕事になるわけなんですけど、このあなたと仕事がやっぱ一致してないっていう状態を招くわけなんですよね。だから会社に所属していればそこまでオリジナリティとかっていうのは重視しなくてもいいわけなんですけど、まああなたの色っていうのが情報発信ビジネスはもろに出てくるということですね。で、あなたの色味が出てくると大きな、一つ利点を生みます。実績に飛びついてきた人、はお金で縁が切れるような薄い関係なんですけど、情熱に反応してできた人間関係っていうのは非常に濃いつながりになるということですね。これがあなたの色味が出てきた、上で、もたらされる大きなメリットになります。これがものすごく重要なポイントですね。で、僕が深い人間関係の構築に焦点を当てているっていうのは、ビジネスのゴールが単なるセールスじゃないと思っているからです。これ冒頭で、お話ししたことですね。ビジネスのゴールはセールスじゃないよとお話しました。で、僕の視点で言うと、セールスのゴールっていうのは出会いなんですよ。セールスのゴールは出会い。そしてそこからもたらされるのは自分自身の進化ですね。自分自身の成長になるわけですね。だからこそ、ただのお金のやり取りをする関係ではなくて、長期的視点で付き合う仲間と出会って、関係性を構築することがセールスのゴールという認識です。100万回思考で自分の世界観っていうのを凝縮させて情報発信をしているので、そこに共感してくれた人っていうのはもう奇跡的に出会えた仲間なんですよ。だから僕は唯一無二の理解者っていう視点でお付き合いをさせていただいているわけなんですね。どうですかね、ゆうたさん。ちょっと今回フル回数が多くて申し訳ないんですけど、ゆうたさんとは、はい、もうちょくちょく結構なお付き合いになってきたわけなんですけど、
そうですね。はい、
その間で、まあいろんな接し方をしてきたと思います。で、今は、はい、こうやって収録を一緒にさせてもらって、まあ、一週間に一回ぐらいの、こうやって通話をしているような目安になっているかなと思うんですけど、
はい。
まあ、その中で、こう、自分の中で、はい、そうやってこう定期的に通話とか話をしていく中で、自分の中で変化なとかはありましたかね？
そうですね。変化はすごく大きいですね。自分の中で変わったことっていうのは結構あって、まあ、言葉にするのが、今は、パッと言葉にしようと言われて難しいんですけど、前回の音声だったかで音声学習の話をされてたと思うんですけど、それと似てるのかな。通話して話すとやっぱりその空気感っていうのがすごく伝わってくるので、
うん、
なんだろう、自分自身もその考え方だったりとか思考っていうのが変わってってるなという認識はあります。
ああ、なるほど、うん。なるほどですね。いや、本当に、お金をやり取りしてさよならっていう方が楽なんですよ、僕としても。まあ、ただ、先ほどゆずさんのお話の中にあった、その、方法論だけを、はい、伝えましたよ。これで全部ですよ。じゃあね、みたいな感じで、本当に、それができた方が、まあ、楽っちゃ楽なんですけど、まあ、ただ、やっぱ一人一人の、相手と深い関係になって、こうやってもう定期的に通話をして、何度も何度もこう、 お話をさせていただいた方が、僕としてもはるかに自己成長ができるわけなんですね。だからこそ、まあ、こうやって唯一無二の理解者になるっていう視点で、僕は取り組んでいるということですね。まあ、これが、まあ、100万回思考でもたらされる深い関係、人間関係の構築になってくるわけですね。で、まあ、それでも、分かり合えない相手っていうのもな、やっぱり、一定数はいて、まあ、でもこの、分かり合えないっていう相手との違いですね。そういうものを認識していけるってことが、まあ、ものすごい価値があるってことでもあるわけですね。で、二つ目の音声でもお話ししたんですけど、多くの人がコミュニケーションエラーを抱えているわけです。で、その、理由が他者との違いってものを認識できないからですね。だからこそ自分の価値観を分かち合った上で違いを認識してコミュニケーションしていくっていうのは、まあ、ものすごく価値があって重要なことになります。で、このコミュニケーションっていうのが、まあ、そのままライティングにも生きてきます。僕はライティングのコンテンツも作っているんですけど、まあ、そこで、まあ、何を最初に話しているかのかっていうと、その理解者としてのマインドを自分の中で成長させてあげないと、ライティングで人の心を動かしていくっていうことはできないよっていうことです。そこに、まあ、重点を置いて、最初、ものすごい時間をかけて解説をしているんですよね。で、多くの人が、まあ、どうしてるかっていうと、やっぱりコピーライティングのテクニックとか方法論、まあ、こうすれば、恐怖で煽れば、とにかく買うんでしょうみたいな感じで、まあ、なんか、とりあえず書いてるんですよ。そういう文章。でも、そうじゃないってことですね。そうじゃなくて、まずは、こう、自分の状態を整えてあげて、で、他者との違いを認識して、他者を理解できるような、自分を作っていないと、その、ライティング、文章、ただ、こう、ディスプレイに表示されている文章とかだけで、人の心を動かしていく、人からお問い合わせをいただくようになるということは、なかなかできないよってことですね。まあ、こういうことが、まあ、自分の進化、自分の成長につながって、そういう視点でコミュニケーションしていく人が増えると、まあ本当に大きな話ですけど、世界が今よりも良くなるというふうに僕は本気で思っているわけです。だから僕は自分と違うタイプの方だとしても、まあどうすれば相手が成長できるのかっていうことを真剣に考えてお付き合いをさせていただいています。だからまあ、先ほどゆうたさんとは一週間ぐらいでの、こう定期通話をしているというふうにお伝えしましたけど、まあ、そうじゃない方もいます。まあ、どうしても通話するのが苦手っていう方もいるので、そういう方は、メールでやり取りをしたり、チャットでやり取りをしたりとか、そういうことをしています。まあ、結構長文書くの面倒なので、できれば通話をできたら楽なんですけど、まあ、いろんな方がいらっしゃるので、そういう方に合わせて、させていただいてますよってことですね。まあ、やっぱり僕はビジネスをただの、ファイナンス活動、お金を稼ぐ活動で終わらせるつもりはないんですよ。で、社会貢献活動としてビジネスをしているので、まあ、そこには自己成長とか自己進化の視点が常にあるということですね。で、単発的な一回きり思考では、絶対にできないっていうことが、本当の意味での仕事をするっていうことです。単発的な一回きり思考では絶対に成し遂げることができないっていうことを、まあ、していくっていうことが、本当の意味での仕事をするということですね。で、そのために必要なのは、手っ取り早く成功する方法をとにかく漁っていくんじゃなくて、手っ取り早く成功する状態に、まずはなるということですね。だからこそ僕がこの5つの音声の中で、お話ししている内容、5つのステージでお話ししている内容っていうのは、一般的なノウハウや仕事への認識とは全く異なるわけですね。で、僕のこの、思考をインストールしたいと思っていただけるのであれば、まあ、2つ目の音声でお話しした、オーディオ学習をするということをぜひ実践してほしいなと思います。はい。で、どうやったらセールスではなくて出会いがゴールのビジネスができるのか、どうすれば深い人間関係を構築していくビジネスができるのか、それは不特定多数の人を相手にするっていうことではなくて、まず一人の人を相手にしていくということが答えになります。うん、どうすればセルフスっていう短絡的な思考ではなくて、まあ、長期的視点に立った出会いっていうものがゴールに設定できるビジネスができるのか、どうすれば深い人間関係を構築していく、ビジネスができるのか。まあ、それがここまで聞いていただければ、抱く疑問かなと思うんですけど、その答えが、まあ、不特定多数の人を相手にするのではなくて、まず一人の人を大事にして、一人の人を相手にして、ビジネスをしていくということですね。まあ、具体的にどういうことかっていうと、 ブログというメディアでの情報発信っていうのは、不特定多数の読者を相手にしているわけなんですよ。まあ、あんまり意識してないと思うんですけど、何気なく発信した情報っていうのは、まあ、そのエンターキーを押した瞬間に世界中に広がっていくわけなんですね。だから、ブログで発信する情報っていうのは、たくさんの人を相手にして発信しているということを、肝に銘じてほしいなと思います。でもですね、巷で販売されているノウハウっていうものの中には、まあ、LP とかって言われるランディングページですね。とか、あとはメルマガで自動化みたいなものをこう作っちゃえば、LP とかメルマガを作っちゃえば、あとは勝手に収益化ができるよとかいうふうに言われてるわけなんですよ。で、これいかに無謀なことにチャレンジしてるのかってことを理解してほしいんですよね。いきなりメルマガとかランニングページを書いて自動化みたいなことを実践していくっていうのは、例えるなら柔道部に入部したての新入部員、ひょろひょろの新入部員が複数の先輩相手に100人組手をするようなものだというふうにイメージしてほしいんですよ。で、そんなの無理なわけですよね。勝てっこないっていうのは誰もがわかると思うんですよ。で、もちろん、実際の組手の場合はね、それをこう、無謀なチャレンジを繰り返して繰り返して徐々に強くなっていくっていうことは、まあできるかなとは思うんですけど、まあ、ネット上だと、そんな無謀なチャレンジをしたところで、まあ誰からの反応もないですし、まあ無視されるわけですよ。で、検索エンジンの上位に表示されるわけでもないし、そのメルマガに登録してくれるわけでもないし、もう本当に、誰にも、の目にも触れられないような状態になるわけですよ。で、そんな状態になった場合、どうやったら強くなれるのか、どうやったら、収益化できるのかっていうのが分からないじゃないですか。反応がそもそもないので。じゃあ、どうすればいいのかっていうと、先ほど、お伝えしたように、一人を相手にしたコミュニケーションを実践するっていうことなんですよ。で、不特定多数を相手にした情報発信をして、そこにたまたまやってきた人を捕まえればいいやっていう受け身のやり方ではなくて、こっちからまずは一人を捕まえに行くっていうことですね。で、その一人を見つけたら、どんな情報を求めているのか、どんなリアルな悩みを抱えているのか、ということを吸い上げていくということです。で、そのリアルに求められている情報っていうものをブログ上で反映していく、ブログ上で発信していくということです。で、一人は相手にしたコミュニケーションを重要視していくと、すでにニーズがある情報発信ができるだけではなくて、一人の相手に対してオファーをするっていう経験値も得ることができます。で、アフィリエイトはネット上でオファーをしていくビジネスなんですよ。先ほど言ったようにランニングページとかメルマガっていうのも、その、読者に対してオファーをして、で、それが成功したことによって自分に収益が入るみたいな感じですよね。そういうビジネスなので、まあ、アフィリエイトっていうのはネット上でオファーを仕掛けていくビジネスなわけなんですけど、まあ、一人に対してセールスをしたこともない人が、いきなり不特定多数へ向けてランニングページを書いたりとか、メルマガを組んだりとか、オファーをする記事を書くとか、まあ、無理な話なんですよ。それほど、それこそ先ほど、柔道部の例えのお話をしたような感じで、入部したての新入部員、もう本当にネットビジネスを始めたての人ですよね。そういう人が複数の先輩相手に100人組でするような感じ。もう不特定多数の世界っていうものを相手に、情報発信しているような感じなんですよ。で、童貞の非モテ男、童貞の非モテ男が5人の美女を相手にするという最高の環境を与えられたとしても、一人も満足させて返してあげることはできないっていうのはもう簡単にイメージできますよね。まずは一人の女性とデートして満足させることができないと、複数の美女をこう与えられる環境、最高の環境を提供されたところで、その美女たちを満足させることっていうのはできないわけなんですよ。だから結局呆れられて終わるっていうようなイメージですよね。だから初心者が複数を相手にしていくっていうのは、普通は無理な話なんですよね。で、その無理が自然にまかり通っているっていうのが、今の情報発信業界なわけなんですよ。入部したての新入部員にいきなり100人組手させて放置している状態ですよ。まあ、先ほどゆうとさんが言ってたように、まあ、これをやれば稼げるんだ。あなたは絶対稼がせますと言って、そのノウハウだけ渡して、あとは放置しているような感じですよね。そうじゃないんですよ。絶対稼がせるノウハウなんてないんですよ。この世界には。結局、やるかやらないかなんですよね。その自分が、やれる状態になってないと、その、絶対稼げるノウハウを渡されたとしても、それを活用できないですし、で、その、ノウハウっていう圧倒的なこう情報量をいきなりバンって渡されたところで、その優先順位もわからないし、それをこう組み立てていくことができないんですよね。 たとえそれが、誰が手にしても、絶対に収益化できる世界最高のノウハウだったとしても、それを活用することができないんですよ。だから、まずは自分でその経験をしていく。一人を相手にして、経験をしていく。で、その不特定多数の100人組手を、まあ、しないっていうことですね。っていうことが重要だよってことです。一人の相手とコミュニケーションを取って経験値を得て、で、それを上波紙に反映していくっていうことが重要だよってことですね。だから僕たちはいきなり100人を相手にして100人組手をするのではなくて、一人を相手にすることを100回繰り返すっていう視点で実践していきます。これ、同じような、感じで聞こえるかもしれないんですけど、全然違うことを言ってますからね。100人を相手にするんではなくて、一人を相手にすることを100回繰り返すっていうことを実践していくわけです。これが確実にレベルが上がっていく、真の情報発信者、成功プロセスです。で、そこで培った過程によって、ようやく不特定多数を相手にするランディングページとか、メルマガといったシステムを構築して、収益を自動で上げていくことができるようになるわけですね。で、この面倒と言えるようなステップ、まあ、この一人と、一人を相手にしていくっていうのは本当に面倒だと思うんですけど、その面倒と言えるようなステップをぶっ飛ばして、いきなりランディングページやメルマガを作らせて、そこから運よく収益が上がったら成功、あとは勝手に頑張ってって感じなのが、今の情報発信業界のノウハウとかコンサル。なわけなんですね。で、しかも新しいことにチャレンジをして、現状を打開したいと思っている人に対して、まあ、そのまま、今の延長線上でチャレンジをさせているわけなんですよ。これ最初に言ったことですね。新しいことをチャレンジしている、して、理想の未来っていう結果を手にしたいのに、今までの自分でそれにチャレンジしてしまうと。で、側だけ、表面とか、そういう外側だけ、新しいことにチャレンジをして、うまくいくわけないですよねっていう話をしたと思うんですけど、まさにそういう状態にして放置をしているのが今の情報発信業界っていうようなイメージです。つまり僕が説明した、ここまで説明した3つ目までの音声を全く解説せずに、ほらやれよらって感じで、俺と同じにやればできるんじゃごらって感じで、ですよ。で、100人を同時に相手にさせる感じでビジネスを押し付けているというような状態ですね。それで理想の未来を得ることができるのかと聞かれたら、どうですかね、ゆうたさん。これは多くのノウハウやコンサルが怠慢というか、やるべき義務教育を吹っ飛ばしてるっていう感じですかね。
そうですね。大体、でも、そこに悩むんじゃないですか。コンサル受けて、どうしてもうまくいかないっていう人は。
そうですよね。
よく聞く悩みだと思います。
そうなんですよ。だから、まあ本当に、この業界が、まあそういう方向になびいてるからこそ、まあ僕がこうやって無料の音声を今収録、ゆうたさんに手伝っていただいて収録をしてるわけですね。はい。では、今回のアクションステップ、どうやってやっていくのか、アクションステップにまとめていきたいと思います。今回の4つ目の音声でお話しした内容をアクションステップにまとめます。単なるセールスではなくて、深い人間関係を構築することをゴールにするために、まあ、何をしていけばいいのかということをまとめました。3つのステップですね。3つのステップ。ステップ1で100万回思考で参入するジャンルを決める。ステップ2で SNS でプッシュ型の情報発信をして友達を増やす。ステップ3、相手の時間とお金を費やしているものをリサーチしてメッセージを送る。ステップ1、100万回思考で参入するジャンルを決める。ステップ2、SNS でプッシュ型の情報発信をして友達を増やす。ステップ3、相手の時間とお金を費やしているものをリサーチしてメッセージを送る。はい、まずは100万回思考で参入するジャンルを決めます。これがステップ1ですね。ここまで お送りした3つの音声を聞いていただけたら、人生とネットビジネスっていうものがリンクしてくる感覚っていうのはよくわかるかなと思います。自分への理解が深まって自分の需要ができているので、その感覚がわかるかなと思います。なので短期的な思考ではなく、この先100万回繰り返す前提で情報発信をするジャンルを選択してほしいんですよ。僕たちは情報屋さんなので、情報をインプットしないと、それを発信することはできないわけですね。で、インプットするのは生半可な作業ではないんですよ。これ、結構舐めてる人が多くいらっしゃるかなと思うんですけど、インプットするっていうのは本当に生半可な作業ではないです。で、興味がないと前のめりにインプットできないわけなんですね。で、前のめりにインプットした結果が、他の情報発信者との情報差を生み出していきます。あとは体験ですね。体験っていうのは世界であなただけしか得られないことですし、 あなたしか感じることができない楽しさや葛藤、悩みがあるわけです。それもまた情報の差に反映されていきます。だからもう生きてるだけでネタ集めになっていくというような感覚が得られれば、もう、最高というか、情報屋さんとしては正しいやり方だよって感じですね。これが仕事と人生がリンクしていくということで、僕たちはこれを目指していくということですね。でその上で、ステップ2、情熱をかけられるジャンルが決まったら、SNS で、プッシュ型の情報発信をして友達を増やします。まあ、ブログでも SNS でも不特定多数の相手に対して情報発信をしているっていうのは、まあ、変わらないんですけど、SNS のいいところっていうのは、アカウントを作るのが簡単で、いくらでも失敗して OK っていうことですね。あとは SNS だと発信する情報は短文の方が好まれます。ブログの場合は別に決まりとかはないんですけど、まあどうしても文章量というのは多くなってしまうかなと思います。まあそれは情報発信を始めようとする初心者にとってはかなり酷な話になるかなと思うので、まあそういう短文の方が好まれる SNS っていうのも、大きな利点かなと思います。で、さらにですね、SNS のいいところっていうのが、三つ目のステップですね。相手の時間とお金を費やしているものをリサーチしてメッセージを送ることができるということです。まあ、SNS は、これができるんですよ。一対一のコミュニケーションが取りやすいんですよね。プロフィールっていうものを皆さんが公開してくれているわけなので、相手が、どこに興味を持ってて、どこに時間を費やしていて、どこにお金を費やしているのかっていうことが、まあ、リサーチできるわけなんですよ。で友達を増やしてメッセージを送ったところで、どうせ反応なんて来ないでしょって思っている人がもう大半かと思うんですけど、一人一人を大切にして、何回も経験値を積み重ねていけば、絶対に反応は返ってきます。これは絶対です。というか、友達を増やしていけば、まあ、投稿したら自然といいねとかコメントが来るようになると思いますので、まあ、そういうアクティブなユーザーからもうガンガンあのアプローチをかけていけば、反応っていうのはあなたが思っているよりも簡単に得られるっていう感じですね。まあ、そこに伴ってやっぱりインプットですね。先ほどもちょっと言ったんですけど、インプットを甘く見ずに、その100万回繰り返す前提で参入するジャンルを決めて、ガンガンインプットしていけば、まあ、発信する情報差を生むことができて、よりこう、アクティブなユーザーからコメントをもらえるようになるよということですね。で、あとは、いいねとかも一つの指標になります。で、いいねが多い投稿っていうのは、その情報を求めている人が多いっていうことになるので、後々ブログで情報発信する場合に同じような情報を発信してあげると読者の食いつきがいいっていうようなイメージですね。で、あとは先ほども、お伝えしたんですけど、SNS ではプロフィールから相手の時間とお金をかけているものをリサーチできるので、そこから相手の土俵に立ってコミュニケーションしていくということができます。で、相手の土俵で自分の伝えたいメッセージを混ぜ込んでいくっていうことが、まあ、いわゆるビジネスなわけなんですよ。だからこれが、まあ、できるようになれば、まあ、あの、ライティングにも、その、どんなに、こう、いいコピーライティング教材を買ったとしても、それよりも有益な、あの、自分の体験、自分の考え方、自分の思考になっていくわけですね。相手の土俵で自分の伝えたいメッセージを混ぜ込んでいくことができれば、まあ、どんなに、有力のノウハウよりも、まあ、得がたい経験になるかなと思います。で、情報差っていう話をすると、途端に、こう、自分の主観ご利用しの情報発信をすればいいんだとか、いうふうに思う人がいると思うんですよ。とにかく差をつければいいんでしょうと。自分の考えを 100% 主張して、まあ発信すればいいんでしょうと思う人がいると思うんですけど、まあそれじゃあビジネスは成り立たないよってことですね。読み手のことを何も考えなくても、まあお金を稼げて、しまうっていうのは、すでにファンを大量に抱えている有名人とか芸能人とか、もしくはその、そもそも、その自分の考えとかっていうのが、その一般大衆と、合っている、合致しているとか、あとはセンスがあるとか、そういう運がいい感じの人だけなんですよ。だから、まずビジネスをする以上は、まず、需要がある場所で戦わなければいけないってことですね。じゃないと自分が発信したい情報だけを発信していく、そういう情報だけを垂れ流している、まあなんか単なるオナニーやろうみたいな感じ、自己満足やろうみたいな感じになってしまうわけなんですね。つまりこの一対一のコミュニケーションっていうのは全てのビジネスの土台となっていくっていうようなイメージで取り組んでほしいんですよ。相手のことを考えて相手が必要としている土俵で自分が伝えたい情報を混ぜ込んでいくと。これができるようになるためにはまず、セルフコミュニケーション。自分とのコミュニケーションが円滑にできないといけない。 これはもう、以前の音声でお伝えしたことですね。セルフコミュニケーションの重要性と、自己需要と、他者信頼、他者貢献というステージがあるよということはもうお話ししたかった、だと思います。まあ、だからこそ、こう、つながってるわけですね。この今までの音声っていうのが全部つながってるわけです。だから相手がいる前提でのコミュニケーションをする上では、まずはセルフコミュニケーションを円滑にしていくと。で、勘がいい人ならわかると思うんですけど、まあ、ここまでの3つの音声のつながりを、意識して聞いて実践したからこそ、今回の音声が身になるし、実践できるし、で、さらにステージ5、5つ目の音声、次の音声ですね、にアクセスができるようになるよっていうことですね。で、今回お話したことの逆サイドの話をすると、まあ、多くのネットビジネスを実践している人っていうのは、一人でずっと作業しているわけなんですよ。で、自分自身のコミュニケーションをおろそかにして、不特定多数を相手にして上半身をしているので、まあ、波に乗っているときはなんとなく収益が上がるんですけど、まあ、一度その波が壊れると、どうやって立て直していけばいいかわからなくなるんですね。で、まあ、わかりやすい例で言うと、Google の検索エンジンのアップデートとか、そういう外部からもたらされる影響によって、まあ、そういう波が壊れてしまうときっていうのは、まあ、あるんですよ。でもですね、本質をしっかり追求していけば、一度壊れた波でもしっかり、乗り直すことができるわけですね。その土台をしっかり構築していくっていうのが、手っ取り早く成功する方法を求めるんじゃなくて、手っ取り早く成功する状態で、状態を求めていくことだよってことですね。はい。なので、まあ本当に、ここまで4つの音声が出ましたけど、もう繰り返し聞いてほしいなと。で、その4つの音声のつながりを意識して聞いてほしいなっていう感じですね。で、最後に今回の Q&A ですね。Q&A です。今回の、話の中で最も多い質問っていうのは、SNS での情報発信とコミュニケーションについてですね。SNS での情報発信とコミュニケーションについて。まあ、具体的にどんなことを聞かれるのかっていうと、まあ、どのぐらい友達を増やせばいいのっていうことと、どのぐらいの文字数を書けばいいのっていうことの2つです。友達の数に関しては多ければ多い方がいいんですけど、まあ、最低でも3000から4000には作ってほしいなというようなイメージですね。で、1投稿に関する文字数っていうのは2000文字以下で、まあ、いいかなと思います。まあ、多くてもいいんですけど、SNS をよく利用するユーザーっていうのは、まあ、そんなに多くの文字数に慣れていないんですよ。で、あんまりこう求めていない。まあ、求めてる人も当然いるので、多くなれば多くなってもいいと思うんですけど、まあ、最初はミニ情報発信の練習みたいな感じで捉えて、まあ、サクッと発信していただければなというふうに思います。まあ、ただちょっとツイッターだと文字数が少なすぎるので、まあ、それはそれで、まあ、いいんですけど、まあ、Facebook で、少し練習ができると、ブログ上でのライティングの練習にもなるかなと思います。まあ、こうやって具体的な数字を出していくと、僕ははっきり数字を明言しないと行動ができない人が増えてしまうので、まあ、あんまり、こういうのは明言したくはないんですけど、まあ、あくまでも目安として捉えてほしいと思います。自分で考えられるようにならないとビジネスをしていく器になることができないですし、まあ、僕からの音声は考えて行動できるような土台をしっかり構築してもらうためのものなので、まあ、あくまでも目安として捉えてもらうっていうことは、忘れないでほしいなと思います。はい。じゃあ最後、まとめですね。ちょっと長い話になりましたが、最後まとめに入っていきます。今回は手っ取り早く成功する状態を整えるためのステージ4をお話ししました。で、今まで本能、感情、前に進む意志というステージを超えて、まあ、実際にビジネスを始める、やってみるっていうのが、まあ、ちょっとそういうところをかじったのが今回の話だったかなと思います。で、ステージ1の本能の部分では物理空間の整理と思考空間の整理を行いました。自分の棚卸しというイメージで、惰性の習慣をできる限り排除するということと、予感的な刺激をカットして、マルチタスクをやめようという話をしましたね。で、ステージ2の感情の部分では、思考の習慣が作り上げた性格、つまり自分自身の理解を深めて、自分を受け入れようという話をしました。で、自己需要して他者信頼をするというステップを踏んで、すでにあなたの理想の結果を得ている人の思考をインストールして、今までのあなたとは違うあなたを作っていくということをお話ししました。まあ、具体的にはオーディオ学習ですね。で、ステージ3では前に進む意思。前に進む意思っていうと、自分は持ってるよっていう感じの人もいると思うんですけど、まあ、これだけ、ステージ1、ステージ2という下準備をしていますかという話ですね。で、下準備をしていないから途中で簡単に挫折をしていくと。 自分をコントロールするという意識がゼロなので、何をどうしたらいいのか分かんないし、なんか分かんないけど、怖いし、しんどいし、っていうような感情を抱いてやめていくと。で、下準備をした僕らはどうやって前に進んでいくかのかというと、感情やタスクを完全に明確化して、失敗と上手に、付き合っていくということをお話ししました。で、その上で今回の音声ですね、100万回思考で参入するジャンルを決めて、深い人間関係を構築できることをゴールとして、圧倒的な熱量で情報差を生み出していくというようなお話でした。まあ、しかしね、ただね、情熱だけで、発信をするのではなくて、相手の土俵であなたが発信したい情報を届けてあげるというのが重要なポイントでしたね。100年組手で、不特定多数の人へ向けて情報発信するのではなくて、一人一人を大事にして、コミュニケーションを100回していくというようなイメージでやっていくと、まあ、それが磨かれていって、まあ、ライティングにも反映されるし、ビジネスにも反映されていくよということですね。その経験をとにかく増やしていくと。で、その結果、あなたの思いが生き生きと乗ったランディングページやメルマガが出来上がってくるというようなイメージですね。だからいきなり自動化っていうわけではなくて、まずは、一つ一つ手動でやっていったものを、から、うまくいった事例っていうものを選抜していって、それが、自動化、自動で収益を生み出していくシステムになっていくということですね。だから、いきなり自動化とかしても、あなたの経験とか人生が乗っていない、なんか単なる、ノウハウチック、方法論だけに従った、まあ、血が通ってないような自動化になるわけですよ。でも、そうじゃなくて、僕らは、その、ゴリゴリに自分の血肉が混ぜ込まれた、自動化を成し遂げていくというようなイメージですね。だから、自動化していくっていうのは本当に先が遠いというか、本当に数年単位の先の未来の話です。いきなりノウハウとか方法論を買っていきなりできるっていうような感じじゃなくて、まずはその、こうボロボロになりながら、血だらけになりながら自分の経験を得て、そこから選抜をしていくというようなイメージですね。それができないと、本当にこの先、直接的に生き残っていくような、ビジネスマン、自営業者にはなれないというふうに思ってほしいですね。で、すでにニーズがあって、すでに悩みを解消できた情報っていうものを、一人一人とのコミュニケーションからうまく、こう、ピックアップして、組み合わせて、それを、こう、発信する情報に反映させていくと。で、それによって滑らないランディングページとかメルマガを作ることができるということですね。で、これが僕たちが目指す情報発信なわけで、真の、成功プロセスになるわけですね。で、ここまで来れば、ほぼ、聞くことはないっていうふうに思うかなと思うんですけど、まあ、結構、なんていうか、僕が伝えたいことの見通しが立ったというか、そういう感じがして、まあ、あんまり聞くことはないっていうふうに思うかもしれないんですけど、あともう一つ、ステージがあるわけですね。5つ目の音声があります。で、その音声の内容もぜひ、楽しみにしていただければなというふうに思います。はい。では、ゆうたさん、最後に今回の話を聞いて、ためになったこと、これからこうしていこうなどありましたら、最後にシェアをお願いいたします。
はい。これが差別化なんだなって感じです。今までいろんなところで、その差別化が大事だとか、ブランディングが大事だとかっていう話はすごく聞いたことが、まあみんなあると思うんですけど、まあこれのことを言ってるんだなっていう感じがすごくします、ね。
なるほど。本当そうですね。ブランディングってまあ言いますけど、生きてるだけでもブランディングなわけなんですよね。だからそれをこう、うん、いかにうまく表現するのかとか、そういうところですね。そういうところが重要かなという。
自分が中心にあって、で、それを乗せて発信していく。だから、まあ最初から違ってるし、それをどんどんどんどん凝縮していくのが、100万回思考っていうのはすごく、腑に落ちました。
ああ、いや、すごく良かったですね、それは。でも、その自分の個性とかっていうものを無視して、ノウハウとか方法論とかに染まろうとするから、なんか変な話になっているっていうのは現状があるかなと思います。
あると思います。
いいですね。いい感想をいただいて最後にしまったかなと思います。
すごく勉強になりました。
こちらこそありがとうございます。では、次の音声をぜひ楽しみにしていただきたいと思います。では、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。